ポルチオタイム、はい、ポルチオタイム第94回目でございます。やっていきましょう。今日は6月の15日、今日は何の日のコーナーから参りましょう。745年、聖武天皇が都を難波京から平城京に戻す。1667年、フランスの医師ジャン・バティスト・ドニーが世界初の人間の間での輸血を行うと。人間の間以外での輸血はあったんですかね、この前に、もしくはこの後にあったんですかね。はい、1752年、ベンジャミン・フランクリンがタコを用いた実験で、雷が電気であることを証明すると。タコを上げまして、タコの途中に、金属製の鍵をぶら下げておくんですね。で、タコ上げをしていて、タコに雷が落ちると。で、その落ちた雷をその鍵のところで、鍵のところに電気集めるやつを置いといて、やって、それで雷が落ちたら電気が溜まったから、雷は電気だねという、あれをしましたね。1844年、チャールズ・グッドイヤーが、ゴムの強化のための下流についての特許を取得。1873年、印旛県と木更津県が統合され、千葉県が成立すると。印旛県と木更津県、あまり聞いたことがないあれですけどもね、そういう県が、明治政府によって設置されたんですけども、現在の千葉であるというわけですね。あと、同じ日にですね、宇都宮県と栃木県の統合により、今日の栃木県の県域がほぼ確定するというです。なんかこの日にそういうあれがあったんですかね、改編みたいなものが。1911年、ニューヨーク州で、ザ・コンピュータ・タビュレーティング・レコーディング・カンパニーが設立、後の IBM。1912年、新橋・下関間に、日本初の特別急行列車の運転が開始。1919年、ジョン・オールコックとアーサー・ブラウンが初の大西洋横断飛行に成功。1950年、郵政省が初めて暑中見舞い用郵便はがきを発売。1963年、坂本九の上を向いて歩こうがアメリカのヒットチャート、ビルボードの週間ランキング1位を獲得。すき焼きソングってやつですね。1984年、CM に登場し日本で大人気となっていたエリマキトカゲが日本に初来日。1年後、1985年、スタジオジブリが設立。2003年、ウィキペディア日本語版が1万ページ達成。前ちらっと聞いたんですけども、日本のウィキペディアで一番項目が多いというか、一番あれがすごいのは AV 女優のページだそうです。2005年、野茂英雄が日米通算200勝達成。そんなもんですかね。今日誕生日の人、小林一茶、ね、負けるの一茶ここにあり。 あと、今日誕生日の人、伊藤史郎、あとね、ラッシャー板前、上田裕二、ズマホン、大林素子、オリバー・カーン、結構いますね。あとね、そんなもんかな。今日は、あと、義経ですね。源義経が今日亡くなってます。牛若丸。ね。発想飛び。あと、天体望遠鏡を制作した、ジェームズ・ショートが、1768年の今日亡くなっております。そんなもんですかね。アゼルバイジャンの国家救済の日です今日は。あと日本でいうと信用金庫の日、初中見舞いの日、オウムとインコの日、06がオウムで15がインコ、6月15日がオウムインコの日と、米100俵デー、新潟県長岡市が96年に制定、1870年のこの日、長岡藩へ、送られた米100俵の代金で、国館学校が開校したことを記念と、千葉県民の日、栃木県民の日、北海道神宮の例大祭というわけで、ドラえもんのジャイアンの誕生日です、今日は。ね、俺はジャイアンってありますけども、ね、あれ音量がでかいだけで実際は音痴でも何でもないっていうね、あの歌。ね、あとね、ナルトの金マロ。あれか。ナルトの金マロって確かあれかな。骨を引っこ抜く人かな。確か自分の背骨を引っこ抜く人だったと思うんですけど、金マロって。ね、サスケのね、暁7編の話ではね、ちょっとナルトが迷走していたというか、ちょっとあれやった時期なんでね。ちょっとあれですけどね。そんな感じです。フォルチオタイム、今日もやっていきましょう。本番2日目を終えてというわけですけどもね。割と初日から割と変更がございましてね、結構新鮮なというか、割と新しい感じになって、シーンの順番を入れ替えて、そのつなぎのところをね、シャットしただけなんですけども、でもやっぱりね、結構変わりますからね、それで。なかなか、あれでしたけども。ね。ほんで、明日というかもう日付が回って今日がですね、土曜日が、昼夜2回公演というね、一番大変な日です。なのでね、この日に何かが起きやすい。この日に何かが起きてしまわないようにね、頑張りたいもんですけども。あれですね。やっぱり朝家を出て、夜帰ってきて、もうすぐ寝るっていうね、風になっちゃいますんで、どうしても本番の期間中はね、なかなか、いろんなものを見る、いろんな情報が全然入ってこないんですけどもね。ジョジョのスーパースター、バトルの新しい PV も出ましたね。アニメのキャラクターね、いろいろ登場確定して、音石明とかね、他にもいろいろ、岸辺露伴、ね、いろいろ出てましたけども、ね、スピードワゴンの
あの感じ懐かしいですね。
もう一部のアニメっていうのは、まあまあ最近ですけどもね、なんかスピードワゴンのあれを聞くとなんか懐かしいなというふうに思いますけどもね。ほんで何を見え、スマブラですよ。スマブラ、 Wii U と 3DS で発売されるスマブラですね。動物の森の村人と Wii Fit のインストラクターのお姉さんとロックマンがスマブラ参戦という確定というわけで、すごい、あの Wii Fit のお姉さんはなかなかなチョイスですけども、 Wii Fit はね、あの今世界で一番売れているとか世界で最も売れた体重計なのでね、そのスマブラに出るあれとしてはね、全然条件を満たしてますけどもね。あの脳トレのあの教授とかどうかなとか思ったんですけども、脳トレのあのゲームがあれ流行ってるのは日本だけですもんね、多分ね。 Wii Fit のあれは多分世界規模で売れてるもんだと思うんで、そういう意味ではある意味、まあその申し分ない人選だなという感じですけどもね。でも、まあ、動物の森の村人ね、顔が変わんないので怖いですね。マリオを地面に埋めてボーリングの球でぶん殴ったりしますからね、笑ったままで。マジ最高ですけども。でロックマンね、カプコンからロックマンが参戦していますけども、あのスマブラ X のね頃から、あの他の会社のキャラクターがゲストで出演するようになって、あの Wii 版の X ではですね、メタルギアソリッドのスネークとソニックが、ね、登場していましたけども、ソニックはね、まああのオリンピックの度にコラボしてますからね、マリオと。あれですけども、ねえ、そのあれですもんね、その他の会社のキャラクターが出れるんだったらもう何でもありですもんね。だからそのやっぱりそうなってくるとやっぱり人選が難しいなっていう感じがしますよね。そのそれはあのうちのキャラを出してくれっていう会社は多分たくさんあるでしょうしね、その中でどれを選ぶのかね、どれにでそのぐらいに出てもらうのかっていう、ね、そういう話も、ね、そういうあれもありますから、なかなか難しいところだと思うんですけどもね。ね、ロックマンってのはね、なかなかああいう感じのゲームで使って映えるキャラクターだと思いますね。あの必殺技とかスマッシュ技とか通常技とかそれぞれでいろんな技を、ね、使ったり、その歴代のゲームのボスからゲットできる特殊武器をね、いろんなところで使ってきたりとかしてね、あれはなかなかすごいなって感じ。あとあのポケモンもいろいろ出てましたね、情報。あのポケモンの方がね、僕が完全に第2世代金銀で止まってますんで、なんだからちゃんとは見てないんですけどもね、あの新しいタイプが登場、フェアリータイプが登場、あのこういうああいう区分っていうか、ああいうのってなかなか難しいですよね。その遊戯王でもね、あの10年ぐらいして、いや、まだ言って、その10年とか9年とかそれぐらい経って新しいサイキック族っていうのがポンって出てきましたけども、特にそっからたくさん出るわけでもなく、なんかちょっと地味な感じのあれになっちゃ、落ち着いちゃいますけどもね。で、そうなってくると、その昔のじゃあこのキャラクターはこの区分だろうみたいな、ね、そういう風になってくるんで、その途中からそういうシステムというか、そのああいうのを変えるっていうのはね、なかなか難しい作業とは思いますけどもね。ね、今度の映画にはミュウツーも出ますからね、ポケモン。あのミュウツーとは別の個体ですけどもね。いや、ポルチオタイム。 本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。